イオシスヌルポ川柳。2017年4月は花粉症というテーマでいただいております。神奈川県下田の呉服さん、あたす、
あたす。
イオシスヌルポ川柳。唐揚げは下味花粉でベリグッドイオシスヌルポ放送局。ベリグッド
五七五の最後がベリグッド、
ベリグッド。
ちょっとあの瞳を感じますね、あの人っぽさ。
誰だっけ、
グーの人、名前忘れちゃった。あのおばさん芸人、
淀川長春、
淀川長春。そうそう、違う違う
全然違う、
近藤里じゃなくて、
ブルゾン千恵美。
そうそれ、違う違う違う惜しいけど違う。まあいい、
グッドグッドグッドっていうのもあるんですけど
何何何、
これどうですか。
それ誰だっけ、もういろゲッツじゃないよ、ゲッツじゃないよ。あ、江戸春美、江戸春美。そうそう、この俺の説明でみんなよく分かってくれたね正解。
そうだね、ベリーグーでいいよね、
ベリーグー、
ベリーグッドっていう、
ベリーグッド。
はあ、やっぱり唐揚げは 下味は花粉をこうまぶして、
うん、花粉下味なんだそれ、
小麦粉の代わりに花粉つけて、
そこでつけちゃう、うん、じゃあその上にさらに
卵を、うんうん、で、あ違う違う、唐揚げだからなんだっけ、唐揚げってどうやって作るんだっけ。まず鶏を殺します、
うん、そっからねあれ一番外側のなんだろう、あれ
小麦粉
であって
かな、多分そうだよね。
あんな茶色くなっちゃうの、うん、小麦粉、
小麦粉、
小麦粉とか卵とか混ざってんのかな。
卵も入れますね、
うんうん、
衣、うん、
それさジュワーって揚げるわけじゃん、
はい、
花粉がジュワーってなってさ、加熱されたら多分それはあれだよね、死ぬよね。
うん、多分死ぬと思うけど、作ってる時に死ぬと思う、うん、俺が死ぬと思う。
拓也さんがね花粉症だからね。
いやーでもあれですよ、私役をゲットしました、
役
を決めております大満足、グッドグッド
めっちゃいい笑顔になってますよ
今日は役を決めております今日役決めててもね、外歩いてたら体ちょっとムズムズしたからね、怖い怖い。
そんなに
来てます来てます。
何花粉ですかね。
ハンノキ花粉です。
ハンノキ、
はい、ハンノキなんて花粉症じゃないと知らないでしょ。
知らない知らないハンノキ、
ハンノキ、
ああ閑散期、
繁忙期、
繁忙期、違う
倦怠期、
倦怠期
ヌルポです。
あ、はい、ヌルポです。
2017年4月7日配信、
うんうん、
第604回、
うん、
ヌルポ放送局お送りするのは何でしたっけ、ブルゾンちえみの左の方の拓也と、
ブルゾンちえみの、下のゆうのよしみです。
With P、
With P、 B とはビータアイスがグランブルーファンタジーですか。
グランブルーファンタジーの B、
グラブルで、あの4月1日にあのムッキムキになってた B 君ですか。
ああ、あれね、
あれ B 君、
あれウィズ B なんとったんだ、
あれウィズ B なんでしょ。
なるほどな、一人だけど
声優 CV 釘宮理恵じゃないかな。
あ、そうでしたっけ。
違ったっけ
今あれですよ、あの FGO のイベントの、
あ、そうそうそう、
この間もそうですけど、
なんだっけ、信長だっけ、
ノップー
ノブ、信長じゃないか、ねね、ねね、
信長、信長、
そっか、
うん、信長です。
信長の方やってる。
そう、4月に告示される釘宮理恵ね。
ツイッターで見ててさ、 FGO とさグラブルでさ、このキャラとこのキャラって並んでさ、 B 君がこうキモかったわ
あ、エイプリルフールもありましたね。
ありましたよ、
いろんなことがあったんで、とりあえず CM に行ってその後話しましょう。
はい、はい、
この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスが10年以上やっているウェブラジオ番組ヌルポ放送局、なんと今はフレッシュで生配信中、木曜日21時から毎週やっております。ぜひご覧ください。そしてフレッシュのイオシスのチャンネルをフォローしていただき、 毎週見てくれると嬉しいな。たまに月曜日に生放送やってることもありますのでご注意ください。そして皆様からのお便りをお待ちしてます。どしどしください。何でもください。アーパー。
順を追っていきましょう。この間ストック会やるっつってやんなかったんで、なんかもう全部 ね全部記憶がねバーって飛んでっちゃったんで
先週ね月曜日に生放送あったじゃないですか。
で
博士いたじゃないですか。
いました、ね、
私は休んだんですけど、愛媛から帰ってきた翌日で、
なんかこっちでは社長が未完成人になっちゃったんじゃないかっていうことでお休みですって言ったんですけど、あれは嘘でした
嘘な俺ねその生放送見てました。
あ、そう。
実は俺ね、実はお腹を下しましてですね、
あら、
めちゃくちゃしんどくて、
わ、
もうね家でね2日ほどねほぼほぼ寝てました。
わ、
あのね延々と寝てトイレと往復して、で死にそうになりながらヌルポだけは見るんだと思って家で見てました。
家で未完成人はヌルポを見ていた、うん、はあ、大変でしたね。
そうなの、なんかもうねめっちゃしんどかったわ久々。いや、こんなお腹ひどくなったのはね初めてぐらいにしてね。
何がヒットしたんですか。
もうね愛媛でね美味しいもの食べすぎてね、どれが悪かったのか分かんない。
わ
もうねひたすらね生肉とかね、刺身とかね。
みかんは食べた。
みかんも食べました、
ね、あ、食べた。そう
みかんはね愛媛に金曜に行ったんだな、
うん、
金曜日に行ってその日の夜に行った居酒屋のおじいちゃんが、店長がすげえいい人で、
お
ぶっきらぼうなんだけどいい人で、なんか漫画のキャラみたいな感じので、なんかいっぱい注文しまくって、ジーモミさんと行ったんですよ、山本もみじさんね。でめっちゃ2人で食いまくってたら、なんかめっちゃ気分よくなんか機嫌よくなって、
うんうん、
これも食べなっつってなんかねサービスで、なんかすげえ美味しいみかんのちょっと大きめの、なんだっけな、オレンジみたいなやつなんですけど、その愛媛の名産のやつをねわざわざ出してきてくれて、隣の建物行ってそこからなんか出してきてくれて、なんかね構造がよくわかんないお店だったんですけど、でもうみかんはそれでねもうパーフェクト。
あ、そう。
で次の日もまた同じ店行ったんですよあまりにもそこ美味しかったからでまた散々食べて、で金曜日土曜日日曜日愛媛だったんですけど、土曜日にライブありました、
うん、
で日曜日は即売会ありました、
うんうん、
でなんかねすげえライブも盛り上がったし、
うん、
即売会もすげえ人いっぱいいたし楽しかったです。めでたし食べ物も美味しかったし、だから金曜日と土曜日はそのなんとかってお店でひたすら食べて、
うん、
日曜日は帰りに松山空港でタイ飯、
ああ出た、
食ってきました。ひつまぶしっぽい感じなんですよ ね。
ああ、なるほどね。
ひつまぶしのうなぎ部分がタイのお刺身になってるやつ、これもめっちゃうまかった。
お刺身なの、漬けじゃなくて。
お刺身でしたね。
へ、
はい、もうねいろいろ食いまくったからね、どれかが多分悪かったか、あるいは北海道に帰ってきて新千歳空港で食べたジンギスカン丼が生焼けだったからそれかもしれない、うんうん、
それだ、
うん、俺はその可能性が一番高いと思っています。
わかりました、そうしましょう。
で月曜日と火曜日は死んでました先週。
辛さ、
うん、クソ忙しいのにね、
クソ忙しいのに
ね、もうね1.8 日ぐらいロストしちゃって大変なことになりました、
うん、くっそ忙しい人がまた一人来ましたよ。
ああ曲完成して、
どんぐらいくっそ忙しいかというと、今宇野さんと DWAT さんの部屋から同じ曲が今流れてきてるから
同じ曲なんだ
どんだけテンパってんだっていう
DWAT 来ました。
おはようございます。
忙しい DWAT が来ました。締め切りは守りましたか？
全然ダメです。
ダメじゃん。
いやダメですじゃないんですけど、いや本当に今回は、なんかこん昔よりも曲作る時間がですねかかっています。
ああ。
その代わりなんか結構僕いい曲書くようになったなと思ってるんですけど、勝手に、
はい、
アレンジがちょっと上手。いやいいやそんな話、
はい、
ただの自画自賛です。
何しに来たんですか今日は。
今日は宣伝ですか？
パワープレイのですね宣伝をですね、はい、ぜひしたいなと思って。
お、宣伝か。
もうパワープレイいっちゃう？もうまだオープニング、
まだ松山の話しかしてない。
まだ松山の話終わったところ。
じゃあパワープレイいきますか。
早めのパワープレイ
2回かけるか。パワープレイ、
パワープレイ2回かけてもいいですか？
別にいいぞパワープレイだから。
マジですか？やった。
え、今日はパワープレイ2回かけているのか。おかわりもいいぞ。
パワープレイ2回やったら僕別の曲持ってきてもいい。
まあいいですけど、
2曲目に
別にいいですけど、
やばいんでっていう。もう1曲あるんですけど、
今しれっとね、あの初公開の情報出てますけどね。
そうそうそうそう、うん、あの生放送で、生放送が一番早いですね。
はい、
これジャケット寿司ですけど、はい、エイプリルフールのネタではなかったんですね。
ネタではないです。
4月1日にツイッターで
ネタだけにネタっていう話もありました
けど、これ今出てるやつの真ん中にフロントカバーって書いてありますけど、これ多分の製品版にはないですから。
これね、これ多分ね、あのテンプレートのそのままだと思います。
だってフロントカバーって書いてあるまま、これ入稿というか、あの納品されてきたらちょっと待ってってなっちゃいますからね。
逆に面白いけど、これ
交渉ごとになっちゃうね。ちょっとあのこれ
なんていう CD ですかこれ。
ですね、ヨッパセレクテッドボリューム4、今回のためのタイトルをバズリ寿司と申します。
はあ、
遠目で見るとパリピズムに見えるね。
パリピズムでないんですよ。
パリピズムにしか見えないね。
そんなことないでしょう。言ってそんな似てないと思うよ。
そうでもなかったね。
そうでもないね。
あのね、頭が歯でなんだっけ、4文字目がずっていうのが似てるんですけど。バズリ寿司です。
バカリズム？
違います。
本当だ、バと、
そう、バと
図が合ってる。
あのイズムとね、リ寿司ってのがね、うん、似てるんです。
おしゃれイズム？
わかんないけど。
バジリスク？
バジリスクでもないんだよな。難しいですね。
バズリ寿司。
バズリ寿司。
あ、バズリ寿司ね。
下から読んでも
バズリ寿司。
お、
上から読んでもバズリ寿司。バズリ寿司。バズリ寿司。
話が一個も進まねえな、
走り合い。あのですね、
はい、
毎度、M3 の、方で2年ぐらい前から、しばらくやっております、ヨッパの、新しいコンピシリーズ、新しいコンピシリーズじゃないな、コンピレーションのシリーズですね、2、3、4の3回連続で出させていただきましてですね、今回、めでたくボリューム4という感じになりました。
うんうん、
今回のテーマは寿司です。
はい、
あのパーティーでいいなと思うものをテーマにしようっていう、ね、あの感じでやってまして、ドア玉がグッドミュージックは最高で、ボリューム3が優勝は最高で、ボリューム4は寿司は最高と。
じゃあボリューム5はあれですね、びっくりドンキーは最高ですね。
うん、びっくりドンキーが最高かもしれないですね。なんかね、最高なものを集めているんで、これは最高でしょっていう感じの、あ、まあ、最高じゃないですっていう風になったら多分それ出さないんですけど、
そうか。
寿司は最高だなって思います
。寿司は最高。イオパで寿司出ますよ ね、 なんかね、
たまにね出ますよ。
出ますよね、本当に寿司食べてますよね。
あのね、あの寿司がたまに本当に出るんですよ、イオパ、はい、なんだっけ、札幌美味しい寿司屋さん、結構手軽に美味しく、手軽な値段で出してくれるお寿司屋さんたくさんありますんで、あのお持ち帰りで、ね、テイクアウトでバッて持って帰って、寿司をポンって置いとくとフリー寿司ですっていう感じで、うん、たまに振る舞いのフードが出ますんで、
それは最高だね、
はい、これはもうなんて言うんだろう、あの検討の余地なく最高なんで、マジで、はい、寿司は最高です。
はい、まあ、あえて言うなら人の金で食う寿司は最高だね。
うん、まあ寿司ただ寿司はね、フリーシースはちょっと相当良いという、ね、感じなんですけど、ピザもいいですよね、あとね。いろいろありますけど、まあ、いろんなものをですね、最高なものをガンガン集めていこうぜというあれがですね、シリーズになってますんで、今回は、即売会で、M3 のうん、とまだヨシスのスペースにて、頒布開始になりますのでですね、はい、大将まだやってるっていう風な感じで来ていただければですね、よいしょ、
どんな曲が入ってるんですか。まだ秘密ですか。
一応
後ろにはバックカバーって書いてあるね。
あとね、あの点点点もついてる。
点点点もついてます。
多分ここで切るんだろうなって感じ。
あのそこまでセーフエリア。
セーフエリア。
はい。
セーフエリア。なるほど。もっと入ってたらまずいやつですね。
そうそうそう。
なるほどなるほど。一応これ明日だから、4月7日に、ですね、発表になるはずなので、一応、まあ、生放送じゃちょっと控えておきましょうか。
秘密にしとくか。
あの出しちゃったんですかって宇野さんに言われたらちょっと僕も悲しいので。
そうだね。
このお寿司は
何？
大丈夫なの？
このお寿司は何だろう、消しゴムかなんかじゃないですか。
え、卵じゃないの？
卵ですね。
玉
です。
卵がここに載ってますね。
おちら、はい、ちら見せ、うん、卵ちら
見えないと思うけど、
玉ちら、
玉
ちら、玉ちら。
まあまあまあ、
バズり寿司。
今回はですね、結構いいメンバー、まあ、今回もですけど、はい、今回もだいぶいいメンバー揃ってて、
うん、
へーっていうの結構あるんで、
うん、
あのもうぜひですね、生放送でご覧の方は明日の、あれをチェックしていただきたいと、
はい、
プラス、ラジオでお聞きの方はですね、すぐにバズり寿司で検索をしていただいてですね、ツイッターをすぐにバズり寿司で検索、
うん、
ツイッターをすぐにシャープバズりバズられるんで、バジルソルトで
バジルソルトで
検索してもらってですね、
はい、
まあ、あのシャープヨパタグだったらね、大体何でも出てくると思いますんで、大量の寿司写真とかとともにね、さかのぼるとそういうのも出てきますけども、
うん、
というわけで いいんですかこれ。
あ、はい、
パワープレイも、
あ、はい、どうぞ。
今回の、ヨパコンビボリューム4バズり寿司の、1曲目になっております、プライダスク。そう、アイカピンさんと富吉榊田大先生のユニットになりますがの、楽曲、リードトラックになってます、デリバリーサービス。
アイカピンちゃんは歌手を目指してるのかい？
うん、まあそうなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
なんて答えたか分かんないんですけどね。なんて答えたかはちょっと僕らも分かんないんですけど、うん、
あのツイートの結末は分かりませんけどね。
タクシーであの歌を練習したんでしょうね。
そうでしょうね。アイカピンもあれだよね、レコーディングの前ウォーミングアップするもんね。
しますね。
トロロロロってやってますもんね。
そうリップロールってやつね、うん、はい、
アイカピンは歌手を目指しています。
アイカピンさんは歌手を目指してるんですかね。
目指しているの？もう歌手なんじゃないの？、うん、
それはあれかい、宇多田ヒカルさんと同じってことかい。
プロの歌手。
はあ、
そうか。そうかい、
はあ、
どうなるとプロの歌手になるのかな。やっぱ寿司を他人の金で食えるようになるとやっぱプロの歌手かな。
そう考えるとやっぱ僕らも、まあ、プロの DJ として、
うん、
まあなんて言うんでしょう
なんか深刻な感じ。
なんでしんみりしてんのもう少し寿司用意した方がいいのかな、
う
ん、
もうちょっと寿司に飛び乗った方がいいかもしれない、ね、
あの4月16日がヨーパなんですよ、
はい、
4月16日がヨーパなんですけど、発表した後、発表になった後だと、まあ、リリースがまだなんですけど、ちょっと発表になった後なんで、これ冷静に考えたら寿司がテーマで寿司で用意しないのも尺だなと思って、
うん、そうですけど、確実に出るでしょうね4月16日はね、
う
ん、
もう一個あの16日は普通にあの制服会というちょっと盛り上がる感じの会なので、
はい、
あのまあ、ぜひ来ていただきたいのですけども、見ていただいている方にもぜひ来ていただきたい、いただきたいんですが、なんか寿司と制服の2本立てってのもなんかもう本当なんだろう、あの節操がないというかノーコンセプトになりつつあるので
制服割引はあるんですね。
制服割はあります。
制服割、
はい、
500円引き
ですね。
寿司割は、
寿司割ってのがね、今まで作ったことないんですけど寿司を食べてきた人は500円引きとか
どういうこと
イオパ結構ね、あのいろいろ面白がっていろんなことやってるんですけど、まあでもなんだろう、僕が個人的に一番面白かったのは、あの1年半もいかないぐらい前にやった、12月にやったエロ漫画割ってのがあって、
ほう、
あのエロ漫画を持ってきてもらって受付に提示してもらうと、500円割引になるっていう。
そうですか。
いろいろあるんですけども、あでも今回はねちょっとまたこういうのもあるのでね、まあちょっとポケットマネーでなんですけど、多少はね、
何
多少はまあ用意できたらいいのかなとかってちょっと思ったりもしました今
寿司三昧、
寿司三昧はね、寿司三昧高級寿司だからね、札幌の寿司屋さんってやっぱ安いじゃないですか、結構で案外美味しいとか普通に美味しいっていうのがすげえあるんで、だいたいなんかそういうところで買ってきたものをですね、あの振る舞いという感じでやりするんですけどもね、まあぜひですね、500円割引、いや待って、500円割引は制服の人が寿司を食べに来たから500円割引ってのはちょっとなんか僕らが損するだけなんで
気づきました、
まあ、そうですね、あのなんかあの出張じゃないや、あの飲み会の帰りのお父さんみたいな感じで、あのこういうなんか長方形のものをなんかこうやってウィーとかって引っ掛けながら帰ったぞとかって言って、そういうのを持ってきてくれたら500円引きとかっていうのが、うん、あれしますか、だからじゃあ持ち込み、
お土産寿司、
持ち込みお土産寿司、お土産寿司割、
あのね花丸とかでねやってくれますよ、持ち帰りでっつって、
あの紐でって吊るせるやつ、
紐だったかな、ビニール袋かもしれない。
マジで。じゃあそこは紐に指定しましょう。
え、紐難しい。
紐じゃなきゃ嫌だっていう。
そういうこと。
ちゃんとした寿司屋じゃないと出ないんじゃない。
マジで。
多分。
そっか。
うん。
なんか誰か自分でやってくんないかなと思う。
ああ、そういうこと。
わざわざ出しても OK なんで。あのもうなんだろう、どっかであれしてもらって、タッパーじゃないや、容器になんかこう。包装してもらって、それをなんかこう紐かなんかでガッと結んでもらって、ああ自分で持って頭にネクタイ巻いてもらって
制服だからね、
そう
ちょうどネクタイもね、
頭にネクタイ、ブレザーの人は頭にネクタイ巻いてもらって、うん、あのまあ学ランの人はちょっと分かんないですけど、来てもらって、今帰ったよって言って、お土産っつって、入ってきてくれた人には、まあ、500円引きか、あるいは500円追加でもらうかみたいな感じでそんな感じで。
入山さんは何と思うんでしょうか。
わかんないです。ちゃんと話を通しておいた上でね。
はい、まとめますと、4月16日にイオパボリューム27、
はい、
札幌プラスチックシアターで15時からですか。
はい、15時から。あ、ごめんなさい、15時じゃないんだ。
あ、違うの。
ね、今回ちょっとまだ僕も情報の方は出せてないんですけども、ちょっと早いです今回。
あ、そう。
はい。
朝6時から。
早い予定です。朝6時、なんか、ね、アメリカの方でそういうムーブメントがあるって話も聞くんだけど、知るかよって感じで、ちょっとあのこの辺はですね、またあの、はい、正式にアナウンスいたしますので、
はい、
ぜひですね、これ詳細お待ちください。
はい、
何卒16日です。
16日です、はい。そして4月30日、M3 2017年春にて、新作コンピ版。 何でしたっけ、
パリピズム、パリピズム、バズリズムじゃないです、バズ、バカリズムです。違いますね、パリピ寿司
だいたい合ってる、
バズリスク、バズリ寿司でございます。
バズリ寿司、寿司、
はい、寿司がバズってバズリ寿司、
はい、
下から逆から読むとしずりズバ、
しずりズバ、
しずる感がありますね。ない、
はい、M3 のイオシスブースにて頒布の予定でございます、はい、よろしくお願いします。
他にもあるんだよね、
他にも新譜はあるんじゃないかと思っていますが、まだ分かりません。
どうなってしまったんでしょうね。
なんか俺の把握している感じだと M3 と例大祭で全部で6つぐらい何か出る。
そんなに出るんですか。
あの音楽的なものだけでね。
あ、はい、
そして
え、そんな出んの。
え、そんぐらいあるよ。いや、まあ、あのイオシスだけじゃないけどさ、
あ、
うん、
他のレーベル、
いろいろ
メンバーのレーベルとかもありますからね。
そうそうそうそう、
なるほどね。
その話はまた後、
はい、はい、あれポロトークの話したらいいんじゃないですか。
ポロトーク、
ポロトーク、ポロトーク面白かったですね。
3月28日ポロトーク札幌ボックスであったトークイベントだったんですけど、
ね、ありましたね。
この3人みんな行ったんですけど、
行きましたね、
行きましたね。私はさっき言った腹下して、それがまだ興奮冷めな、冷めやらぬ
興奮
まま、あ、ポロトークの第1回目だけは見に行くんじゃーって張って行きました。死にそうになりながらね、
うちにいればよかったのに、
死にそうになりながら一番後ろの方でビール飲んでました。
なるほどね、
はい。
まあ、3分の2は放送を中継されていたとはいえ、うん、放送されてない3分の1が超面白かったんで行ってよかったですね。
面白かったですね。
面白かったですね。プラスティックシアター、
プラスティックシアターね。
具体的にはプラスティックシアターの、ヨガもやってる会場のプラスティックシアターというクラブがあるのですが、
プラスティックシアターのね、
はい、ティって強調してたね、入山さん。
結構ね、入山さんいつも言ってるんですよ。
でも博士はプラスチックって言っちゃう、
そう、チックチックって言って、
そうそうそう、
噛み合ってなかった。
博士出禁になるから、うん、
その入山店長ね、
そう、入山さんがあんまり、そうそう、なんか多分まあ仲のいい人たちたくさんいるんで、いろんな人たちは知ってるかもしれないけど、あんまり大っぴらには言わないプラスティックシアターの、
はい、
なりそめじゃない、歴史僕も初めて聞く話が非常に多くて、うん、へーって思いましたけどね。
大変面白かったですね。
う、うん、
もう20何年でしたっけ、22年でしたっけね。
ぜひあれですね、イオシス春のラジオ祭りにでもまた入山さん来てもらってですね、同じ話をしてもらっても構わないなっていうぐらいのアブオタとして
それはね、ありそう。
はあ、
まあ危ない、まあ危ないアブオタなのかな、やっぱり。
まあ危ないでしょうね、
アブオタ話なの、
うん。
いやでもポロトークは毎月1回ぐらいやるんでしたっけ、あれは。
ですね、4月はお休みで次5月ですね。
はいはいはい。う
ん、隔月になるんですかね。
わかんないです。4月は用事が合わなかったと。
なるほど。
都合がつかなかったということです。
博士の用事が合う限り。
はい。あと会場が空いてるかっていう。
なるほどね。
うん、生中継でね、
うん、
ある程度は見れるので、ぜひ皆さんもご覧ください。ポロトーク面白い。行ってよかった。
残念ながら中継されてないところが一番面白いです。
うん、まあそれはあれあれな、あれ放送できないよね。
あれは無理です。
あれ無理だったね。あれ難しいね。やっぱり入山さんに来てもらうしかないね。東京阿佐ヶ谷まで。
そうだね。プラスティックシアターを 2,3 日開けないといけないけど。
入山さんもそんな暇な人じゃないとは思うんですけど。来てくれるんですかね。
はあ。そんなポロトークもありました。次回は5月の23かな、あると思います。札幌です。
非常に好調な滑り出しだったんで、次のゲストブッキングもだいぶ気になりますよね。
次ハードル上がったよこれ。
誰が何の話すればあれ超えられるのか分かんないよ。そうそうそ
う、このイベント面白かったじゃんみたいな感じにちょっとなんか僕らならなりつつある
だってるだって
入山さんが面白かったんで、
そう誰呼べばいいんだよ。
なんかお友達紹介方式とか絶対いいよね。
そうだね。
次回のゲスト
いいとも的な、
そう、入山さんスタートだったら絶対面白いと思うんで、
ポロトーク今後に期待、
はい、
そんなとこかな。あとは何かあるかな。 DWAT さんはあと何かありますか。
僕はあとはあれですかね、パーティーの告知ぐらいですかね。あとは発表になっているイベントだと5月のデンフェスの宣伝とかしたいよね。
そうですね、
もっと売れたらいいな、チケットが。
そうですね。
4月の29日に M3 がありまして、29であってるよね、
30ですね、
30か、30に M3 がありまして、30からの週でちょっと東京にしばらくいるんですけど、結構いろんな、イベントがありましてですね、まず4月30日がご存知 M3 で、5月3日が、デンフェスになります。
ハイパーテンパーフェスティバル2017です、う
ん、ヨシスの、愉快なイベント、愉快なパーティー、去年非常に好評で、もう渋谷のエイジアがぎゅうぎゅうになっちゃってわけが分かんないよってなったんですけど、
ぎゅうぎゅうでしたね、ぎゅうぎゅうというか入りきってなかったからね、
そうちょっとまずいよねこの規模っていう感じになりまして、
はい、
もうすでに周知の通り、大会やめユニットというですね、うん、もっと大きな箱でやれることができました。
幸いなことに転売ヤーの皆さんに買い占められることもなく、
マイル
チケットを無事に今買えることが買えますので、ぜひ買ってください。
そう、今すぐにでも買ってほしいぐらいです
。 E プラスね、
はい、
テンフェス出演者は第1弾第2弾と発表になってますが、
ありまして
第3弾ね、来週出るはずです。
あ、本当？
はい、
誰だかな、ま、ね、モックさんかな、誰かな。
そういえばそうか、第1弾第2弾の中にモックさんの名前まだない。
ないね、
うん、
出ないかもしれないね、もしかして、
まあ、前川店長とか
ましたけどね。先週は博士、あ、モックさん出るよって言ってたけど、
ね、言っちゃってた。
出てくれるのはね、ありがたいですね。まあまあまあ、そんなような感じで、
はい、デンフェスご期待ください。
5月3日はですね、ぜひデンフェスの方をチェックしていただきたいなと思います。先ほどおっしゃったと申し上げた通り、まだまだ出演者の最終発表もございますんで、
うん、
あと1ヶ月ですか、なんとかですね、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。
第2弾発表が前川店長で、3弾発表が入山店長だったらいいね。
まさかのそっち、そっち、阿佐ヶ谷じゃなくて代官山の方。
ゴールデンウィーク忙しいでしょ、きっと。
そうでしょうね。
ねえ。はい、
はい、
デンフェスはもうぜひ推しイベントなんで、ぜひいらしてくださいという感
じ。ぜひ。
あとですね、1個飛ばして、5月7日に、例大祭があるんですけれども、
うん、
例大祭もまたイオシススペースがございますので、
うん、
そちらの方でですね、僕、管を巻いている予定ですので、ああでもない、こうでもない、したいなと。
豚乙女さんの右隣です。
なるほど。左隣は
左隣
は
イオシスの左隣が豚乙女さんです。
そっかそっかそっか、
はい、
じゃあイオシスの右隣が、
空白です。
空白、
虚無が広がってます。
虚無
です。
新しいサークルですね。
新サークル虚無が
陣
取ってますから。
まあでもあんま並んだりはしないでしょうね、多分ね。虚無だ
コーナースペース
取ってます。虚無シック、虚無シック、バイオリン弾いてるの、
虚無を弾いてるの。
ああ、キョムさんにそういえば僕っていいよ、
キョムさん。キョムさん。
キョムさんに。まあ、例大祭は、例大祭はまあ、そんな感じなんですけど、
はい、
例大祭の前の日にですね、またイベントがございまして、
うん、
クラブイベントがございまして、モグラでですね、東宝ダンスネーションという、
うん、
東宝の、クラブ系のサークルの皆さんがですね、集まってちょっとモグラでパーティーやんぞみたいなノリになってましてですね、
結構サークル数多かったですね。
そう、うん、ちょっと僕も何も見ずには把握できてないんですけど、
あそこにチラシあるよ、メーカー祭でもらってきたから。
あ、本当？フライヤー作ってんだ。
うん、
ですね、東宝ダンスネーションでまずツイッターで検索してみてください、
はい、
ぜひ。イオシスからは DWAT が出まして、で、トレーシーさんから誘われたんで、アマテラスレコーズは出ます。
はい、あ、はい、A1 って書いてあったよ。
A1 も出るよ、出るらしい。
出る
そう、
出るらしい。
なんか軽妙なトークでつないでもいけないと。
今日はね、トークに困ったら、
はい、
35億っていうことになってるから。
どうだってよろしい。
With B、
うん、こういう時にね、普通にいつもスマホ持ってるんですけど、
はいはいはい、
スマホでなんか検索とかできるんですけど、全然持ってないんで今日は。あ、うん、来ました。
あ、フライヤー来た。
フライヤー。本当？
CD も来た、
こちらがですねアマテラスレコーズの新作かどうか
新作ではないです
16年の12月29日って書いて冬込みだあ、ありました。2017年5月6日土曜日、オープンが12時半、スタートが13時。早っ。メインフロアの出演サークルがですね、たくさんいますね。
はい。
これ、一人何分なんでしょう。A1、アルストロミラレコーズ、アマテラスレコーズ、デジタルウィング、ハロージー、イオシス、リラレコーズ、多摩温泉、ロリコン、ローリングコンタクト、溝の内ホール工房、在都会員、乙女館、カレント、ココロミリメートル。
多いな、
多い
な。
多いですね。
さらにラウンジフロア。
ラウンジにもありますね。ハルさん、ヒロさん、ミーヤンさん、ヤグさん、ジーマさん、カコトンさん、五条さん。結構いいメンバーですね。僕ね、ヒロさんって方が、この方、九州の方なんですよ。東方で、東方の九州のイベント、九州で東方のイベントやってるって、クラブイベントやってるっていう方なんですけども。
いいじゃないですか。
東方ダンスミュージックシーンの新たな音楽フェスが今春始動、東方ダンスネーション。ははー、なるほど。とのこと。
例大祭の前の日、モグラで。いいんじゃないですか、これ。
僕、あれなんですよ、ちょっと困った問題があって、
なんでしょう。
5月の6日にこのイベントがあって、5月の6日に、僕が、モグラで一番大好きな、アニソンマトリックスっていうパーティーがあって。そこも行きたいんですけど、その次の日に例大祭があって、僕多分なんだろう、命を誰かに前借りしないといけないんですよね、多分これ。全部行くと死が待ってるなっていう感じなんで。
前借り。
前借り。
モグロ、福蔵さんか誰かに。
ドーンですよね。
ピワットさんはあんまり即売会で役立ってるっていう印象はないからな。
即売会の前の日にパーティーに行ってるとかってケースがあったりとか。
この間のコーロームもそうだったもん。
コーローム、
あ、ほとんどジュースいねえんだもん。
DJ とかやってたんだよね、確かの時。
そう。遅刻してきて、DJ しに行って、多分、桜挨拶しに行って、帰るっていう。そう
そうそう確か、あの時、あれだったよね、飛行機の関係でさっさと帰らないといけないんです。
そうそう。
いろいろ予定がなんかこう立て込んでいたりとかすることがありましてですね、そういうケースもありますけども、まあでも例大祭はちゃんと売り越しますよ普通に。
はい、
今年ちょっとオタク入れとレコーディングスもないんで、自分のサークルもないんで、イオシスでやらないとあれがないっつってね、行った甲斐がないって言って、
あ、はい、
本当になんかこれ出るだけになっちゃう。出るだけ、本当はなんか5月4日ぐらいに帰ろうかなと思ってたんですけど、ありがたいことにお誘いいただいたんで、じゃあ例大祭までいるかっていう感じですね。
なるほど、そんな感じで、
そんな感じでございます。何ですかね、ゴールデンウィークもイベントてんこ盛りでございますんで、ぜひですね、予定をまだご検討中の方はですね、こういったパーの T もございますので、
はい、
デンのフェスもございますので、
だってゴールデンウィークやばいよこれ。4月29日にニコニコ超会議でメロンブックライブボックス出張版でイオシス、
そうなんですよね。
で M3 が30日あって、その夜ラジオ祭りあるでしょで1、2は何もなくて、ハイパー電波フェスティバル2017が3日、4日が巫女さんがご飯を振る舞う会があるでしょで6日が東方ダンスネーションとかあるでしょ、
はい、
5月7日白麗神社例大祭でしょ、
はいはいはい、
すごいねこれ
本当になんか毎日やってるよね。1日2日一応言って平日だからとか何もないけど、
うんうん
うん、やばいですよね、
すごい。
今年しかもなんか6日と7日が休日なんだよね、確か
土日
なんだよね。土日なんで、すごいなんかそれもあって、普段なんだろう、普段よりも多い感じがするっていう。
まあ皆さんにおかれましてはいろいろ楽しんでもらえればいいんじゃないかと。
そうですね、
思いますよ。
楽しませてために頑張りたいですね。
そうですね。
メロンブックスのライブのやつって4月の30日だっけ、29か、
29だけです。
おお、
ニコニコ超会議とそのメロンブックスライブボックス出張版っていうのは29、30日の2日間なんですけど、イオシスが出るのは29日だけなので、
はあ、
お気をつけください。
28日に来てヨシス出ねえじゃんかっつっても、
28日は何もやってないですよ。
何もやってないんだ
29、30です。
あ、そうだそうだ、
はい、30日 M スイート被ってるんです。
何もわからない
今なんか LINE スタンプが流れてきた。
何もわからない
LINE スタンプなんだ今の
声が出るタイプのやつね。
そうそうそう。板尾鉄次か何かの。
最近ほんとひどいまた LINE スタンプ発見してしまって、探偵物語の工藤優作の、あの松田優作の、あの、スタンプがあるんですけど、この間あの45歳ぐらいのあのおじさんの DJ の方からそれが送られてきて、あのちょっとねあんまり説明しづらいんですけど、めちゃくちゃ面白いんでぜひ検索してみてください。
42歳のおじさんで検索してください。
そんなことはない。はい、そんな感じでございます。
そんな感じです。 DWAT の告知のコーナーでした。
わ
あ、と15分ぐらいで打ち合わせが始まりますね。
え、打ち合わせ、
あの猿 CD の打ち合わせを、
猿 CD、 猿 CD、 猿 CD、
猿 CD に提供する楽曲の打ち合わせをします。
はい、頑張ってください。
何とぞ。
あとね、俺名古屋行ってきたんだよね。
よ
っ、なんかもう。
あ、そうでしたね。
行ってきたんですけど、ひつまぶしを食べてきましたね。
お、
あとね、台湾ラーメンっていうのを初めて現地で食べてきたんですけど、辛くて、スープがすごい辛くて、
現地と
名古屋で
現地こと名古屋、
現地名古屋の、ベトナムの人がたくさん働いているラーメンチェーン店で、名古屋発祥の台湾ラーメンを食べてきました。
え、名古屋発祥なの。え、
ちなみに台湾ではそのラーメンは名古屋ラーメンと呼ばれているって話を見ましたけど、本当かどうかは知りません。台湾ラーメンって大したことはないですけどね、引き抜きが乗っててニラが乗ってるだけですけどね。
仲いいのかな。
美味しかったですけど、美味しかったけど辛くて次の日お腹が痛かったです。
名古屋食べ物美味しいですよ、ね、
名古屋はもう大丈夫です。もう何食べても大丈夫です。
大丈夫。
あと世界の山ちゃんの本店っていうのがあったから入ろうと思ったんだけど混んでて諦めました。
あ、
2回行ったけど2回とも混んでて諦めました。
行ってみたいな。
名古屋は何食べても大丈夫ですよ。なんかアジアみたいな言い方で。
いやいやいやいや。あとは、メーカー祭の方は、即売会の方はたくさん来ていただきましてですね、いい感じだったんじゃないかと思うんですけど、お便りが来てます。
よ、
モリスさん、千葉県、あたす。
あたす。
拓也さん、社長さん、こんばんは、モリスです。
こんばんは。
先日のメーカー祭お疲れ様でした。名古屋に初めて行ったので、レポートです。1週間前の合同祭事の東京とは変わって当日の天気は晴れ。あ、そういえばこれモリスさん DWAT の出ていたピオのイベントにも行ったと言ってましたね、
はいはいはい、なるほどなるほど。雨降ってましたからね。
会場へ向かう青波線の車内にはレゴランドへ向かうと思われる親子連れも多少見られました。イオシスブースでは拓也さんと巫女さんのあれをどうしたらいいかとか、ラジオ祭りのチケット転売で前川店長ブチギレだとかの話をし、メーカー祭で初販布となる綺麗なチルノティを購入、その時点で売れたのは2枚目とのことでしたが、結局何枚売れたのか気になります。これ先にあの答え言いますけども、その後、モリスさんが買った後に、稲妻ちゃんのコスプレの女子が来て買ってって3枚でしょ結局。
すごいな。
稲妻ちゃんが買ってきました。
稲妻ちゃんあれ着るんだ。
着ます。
マジか。
稲妻ちゃん着るんだって聞いて、はい着ますって言ってたよ。
可愛い T シャツを着るのですって言って、
そうそう、そういうことだと思います。メーカー祭では飛騒転速の大会や麻雀卓やボードゲーム卓があったり、同時開催のイベントでプレゼン発表やポスター展示等のある幻想郷フォーラムなど、今までに行った即売会の中では割と珍しい催しのあるイベントでした。今回の名古屋遠征で7大学7大学のある都道府県でのイベントは6カ所目となり、まだ行ったことない宮城にもいずれ行ってみたいです。ラジオ祭りは無事にチケットが取れたので、巫女さんのあれを持って行って来場者のプレゼントにでもしてもらうのもありですかね。それではまた。
あ、
とのこと。もう一通来てます。所在地秘密、ますますますおさんです。メーカー祭お疲れ様でした。私は音楽サークルゴンバコンナカの売り子をやってきました。今年は例年と比べるとだいぶまったりとした雰囲気でしたね。ちょっと中略しまして、イオシスのブースに行くと拓也さんが、名古屋イベントというと社長博士、たまに DWAT ボイドという顔ぶれが多かったと思うので、拓也さんがいらっしゃったのが新鮮でした。ペニスをいじりながらぼーっと口を半開きにさせていると拓也さんが話しかけてくれました。
待て待て待て、
どちらからいらっしゃったんですか。 名古屋です。名古屋の方なのに名古屋 T シャツ着てるんですね。そんな思いっきりダサい。大須商店街のラックスという店でしか売っていない名古屋 T シャツを着ていました。黒地に金文字ででかでかと名古屋と書かれたとても趣味が悪い T シャツです。これは私の中ではとびきりおしゃれをしていったつもりなんですけどね。拓也さん以外の方には話題にしてもらえなかったのでちょっと嬉しかったです。名古屋はダサい。味覚異常者の住まう邪悪な都市。名古屋なんてよそから来るところじゃない。これで終わっています。
待って待って待って、どういうこと。
名古屋の方がその自分の、地域、自分の住んでる名古屋っていう街に対する自己評価が低いって、はい、のってなんか多分あれなんですよね。あるあるなんですよね。
名古屋人による名古屋ディスリーね。
そうそうそう。名古屋人で名古屋好きって人全然聞かないですもんね。
うん、なんかよくなんだろう、月曜から夜更かしとかでもね、うん、名古屋はいじられますけどね。そういう感じでね。
北海道なんか全然逆じゃないですか。結局なんか札幌なんか行ってもすぐ帰ってきちゃうやつとか、就職で行っちゃってもなんか、うん、すぐ転勤で帰ってくるとか。
名古屋行きたくなってきたっていう人がいますけど、今のメッセージをどこで行きたくなったんでしょうか。
すごいな、全然プラスの要素がなかったですね。ポジティブな要素が全くなかった、ね、
いやーでもね、この名古屋 T シャツ俺欲しいなと思ったんだけど、ね、
いや気になる気になる。
その後行かなかったんだよな結局な。
すごいね、
名古屋 T シャツ。
北海道の人は黒字に金の文字で北海道って書いた T シャツ確かに着ないかもしれないな。
ない、
ね、
ないもん。
ないもんね。すごいね。味覚異常者とは思わないけど、名古屋の料理うまいと思うけどね、普通に。名古屋のなんか味噌とかもなんか、なんだろう。こっちでなんか味噌とかあれするともうものすごいなんかこう味が濃くなっちゃってわけわかんなくなったりとかっていう料理たまにあるんですけど。そういうイメージが結構あって、でも名古屋の味噌って割と普通にサクサク食べれるなと思って、味噌カツもいつも食べれますけど、うん、行ったら、うん、美味しいと思いましたけどね、うん、普通に。
名古屋、名古屋でした。
名古屋ね、
名古屋でした。
これこのお酒は、
ああそれそれこれこれそれ、あの文字を読んでください。あの売り子をしてたら、
この製酒は上海アリスの、
そこ以外読んでください。
許可を得ております、
純米大吟醸蓬莱山かぐや。
おお、かわいい。
それ大吟醸と純米吟醸。
蓬莱山かぐやじゃない、多分これ。
いや、合ってるよ、
蓬莱泉か。
あ、違うか。
ちょっと泉なんだよ、ね、
あれ、
これ。純米大吟醸蓬莱泉かぐや。蓬莱山の山が泉になってますね。
中野屋旅館水武装。
あ、ケーネいますよ、はい。
ケーネいますよって言って、僕にくれるのよくわかんない。
いや、わかるでしょ。
でこっちが、純米吟醸蓬莱泉外風改正、うん、へー、パッケージが東方バージョンっていう感じ、
ね、あ、開けてないから分かんねえわ。ラベルもそうなんじゃないですか。ラベルもそう、多分開けてみてください。
イラスト時雨さん、この絵よく見ますよね。あ、すごい、ここにも絵描いてある。
有名な、というかもうおなじみの、東方界隈ではおなじみの
ね、
これね、お酒売ってたんですよ。
まあ可愛らしいピンクの、
すごいこだわってんな、これ
これ瓶がピンクなのかな。
瓶だね、多分ね。
そうだね、
こっち青ですよ。
おお、すごいすごい。ケーネとモコタンカラーじゃないですか、これ。
かぐや、ん
ケーネとモコタンカラーなのに、なぜここになんかこのパッツンがいるのか。
パッツンって
パッツンだ、
釈然としませんけど。
かぐや、かぐやとモコなんですね。
なるほど、
これすごいよ、この箱のこのさ、何のりしろじゃないけど、このなんか折れるところにも絵描いてある。
すごいですな、
めっちゃ凝って
る。へえ、
ここにも絵描いてある。
これ多分 4号瓶ですかね、 720ml ですか。
ははあ、
きっとそうですよね。
日本酒、
日本酒。
こっちが、藤原さんチーム、
藤原さんチーム。
こっち蓬莱さんチーム、
4号瓶ですね。
パッツン、
いいですね。
これ今度あれできたら飲みましょうよ。
どれ？
あれできたら、
入れ物ね。
あれができた。
今ねちょっとね作ってるものがあるから、それで飲むね。
あ、そういうことか。なんか CD ができたら打ち上げて飲もうよってことだと思って。
あ、それもあるけど。
それもありますけどね。
ちょっとね今ねこのお酒を飲むのに良さげなやつをね、うん、作ってますから、お酒まあ酒、うん、何でもいいんですけど、
これってえどっかの
その旅館なんかねあの来てくれたんだけど、
ほうほう、
名古屋から車で2時間ぐらいかかるという
そんなに、うん、そんなに遠いの
愛知県なのかな、
県内
の旅館の方
だって、はは中野屋旅館、
うん、
でなんかスイムソ
なんかしたいね、
えスイムソ
スイムソ
スイムソっていう旅館なの、
なん書いてあるね、
すごいね、えサークル名
中野屋旅館スイムソっていうサークルではない
どうなんでしょうか、ね、ちょっと詳しくは調べてませんけども、
中野屋旅館っていう中野屋旅館
中野屋旅館っていうのはあるんでしょうね、
なるほど
間違いなくね、
中野屋旅館の中の人がオタクなのか
多分そうでしょうね、
分かんないけどなるほど、
ありますねってコメント、
へえ
幻想郷に近い旅館、
はあ
マジかよ、すげえな、
これなんか中野屋旅館さんと絡んだらいいんじゃないですか、これ
いいですね、日本酒、日本酒好きな人を呼んできて中野屋旅館さんと絡んだらいいじゃないですかって焚きつければいいの、
うん、
あの君火の黒岩さんとか、
うん、
いや知ってそう、でも絶対こういうネタ絶対知ってそう、はは
旅館のスイムソーっていうのかな、いい、ね、ひょっとしたら
だったらすごいね、
うん、東方界隈では有名という、
なるほど、
お酒いただきました、
やった
ー、飲んでいいのこれ、
後日そのあれができたら
あれの試用会、試し通試用の会、
はい、ね、
なるほど、いいですね、
そんな感じです、
はい、
お酒
飲みてえな、
そんなこんなで松山に行った話とポロトークを見てきた話と名古屋に行ってきた話をして、はい、今度ヨーパがあるって話とヨーパであの新作も出るよって話もしました、ここまで1時間
もう1時間
はあ、
じゃあホロエパワープレイを
じゃあパワープレイを
そろそろいいとこなんでパワープレイ、
どうしよっかな、何しよっかな、
あじゃあ僕は帰ります、
あはい、
そろそろ時間ですんで、
あ打ち合わせですね、
はい、では皆さんおぎげんよう、
はい、いってらっしゃい、じゃあ普通お歌を読みます、
はい、
ここまで200メガバイト本当にミスチャスさん栃木県アタス、
アタス
ヌルポ放送局の皆さんこんばんは、
こんばんは、
毎回楽しく拝聴しております、4月1日はエイプリルフールでしたが、皆さんはどんな嘘をついたり疲れたりしましたでしょうか、今はいろいろな会社でも気合を入れてエイプリルフールネタを作っていますが、なんだかなというのも多いですね、ちなみに私も4月1日の午前中に嘘をついて午後になったらすぐネタばらしをしたのですが、慣れないことはするもんではありませんね、それではこれからも楽しい放送を期待しております、エイプリルフールもいろいろありましたね、
ありましたね、イオシスもちょっとだけやってました、
やってたっけ、
マロンくんがね、
あ
マロンくんがね、あの最近イオシスメンバーに入った男子こと、
うん、男子
若い男子ことマロンくんが、うん、いやなんかやりたいんですよって LINE で言ってきてぬいぐるみのトンっていうぬいぐるみちゃんを、
フレンズね、
フレンズ、うん、彼を溺愛していて、
はい、
このトンがマロンを乗っ取ったみたいにしたいと、
うん、
いうことでイオシス OS のプロフィールページも変えたいんですけど、
うん、
そうかそうか、ちょっとなんかこれは若者の熱意やる気をねこうぶつけられてさ、答えないわけにはいかないなと思ってくっそ忙しかったんですけど3月31日の夜にですね、あのマロン君のプロフィールのとこね、イオシス OS のとこ、そこをトンに変えて、うん、24時間だけ、
なかなかマロン君の全体像見えてこないよ
ね見えてこないね、
どこまで掘ればマロン君が見えてくるのかまだ見えてないね、うん、
いやでも彼いい子、いい子だからね、
いやヌルポ、
いい青年だから、
ヌルポとかにも出てもらわないといけないんじゃないですか、
そうですよそうですよ、
うん、
いずれ呼ばないといけないですよ、ね、あの M3 の夜のラジオイベントは出てもらいますけど、
ね、そうだね、うん、あれがなんだろう、イオシス的にはこってり見れるのは、喋ってもらうのは初めてかな、
こってりやるのは初めてでしょうね、前回あの振り込みの時の忘年会かな、
あ
チラッとだけ出てもらったかな、でもこってり4月30日はお話できるんじゃないですか、
う まあ一応去年のデンフェスのね、2016のデンフェスのトップバッターでしたけどね。
ああそうだそうだ、
メインフロアのね、
そうそうだったんだよね、うん、去年ね、うん、そうそうそうそう、
そんな本なんでしたけども、
はい、なんでエイプリーフールはヨシスちょっとだけやってたんですわ。
マロン君のことを知りたい方は4月30日のトークライブイベントの方をぜひ、今チケット買えるはずですから、
はい、この前ね転売屋の方がね買い占めちゃってさ、
転売屋の方も買い占めすぎだよね、
買い占めすぎだしさ、うん、ツイッターでも俺言ったけどさ、
下手だよね、
そうそうそう、なんでよりによってこれを選んだのか電フェスとかじゃなくて、ね、このラジオ祭りをなぜ選んだ、
ねえ、
ね、もう
困ります。
多分あれ1個も売れなかったんでしょうね、
でしょうね、
転売してたや
つね、売れないでしょうね、
うん、もう
もう
みんながやきもきするって、みんなイライラ、エイプリルフールネタかなってみんな思って、4月1日に、
うん、
そのチケット販売になったんですよ、
ね、
チケット販売開始になって開始2分とかで売り切れてて、これエイプリルフールネタですかみたいになって、そんなことはなかった、
そんなことはない、そんなめんどくさいことはしない、
うんうん、ありがとうございます、買ってくださった方、
あざすあざす、あざすあざす、阿佐ヶ谷ロフト A で4月30日の夜あります。出演が博士、社長、拓也、マロン、モック、アンドモアって感じですかね、
はい、
アンドモアが誰なのかは知りません、
アンドモア
私は知りませんけど、
はい、
やつは転売ヤーとしては最弱まだ3人いるのかめんどくせえな、
四天王なんだ
多分まだ16番ぐらいまでしか売れてないんじゃないですか、
うん、
あ18番いた、お
転売屋が最初買い占めた関係で、
うん、
どなたかがなんか70番とか80番とか、
ね、7番だか80番だか取ってましたよね、
うん、そう
あれはどういう扱いになるんですかね、
どうしたらいいんだろう、
どうなんのあれ、だって
入場順
おかしくね、
入場順どうしようね、
一度にどうすんだろうね、分かんねえな、
発行日とかで
前川さんに聞いといてください、
うんまあ、そんなあの場所取りとか問題になるような満席にはならないと思うんですけどね、
一応ヌルポ放送局の枠があると聞いてますので、
はい、
アブオタかなとは思ってるんですけどね、
うんうん、
今回はあのなんかパネルにしておいてアブオタのメニューをこう、
うんうん、
どれがいいですかみたいな感じで、
あ
めくりじゃないけど
歴史の
う
ん、10点、
そうそうそうそう
20点
そうそうそうそう
みたいな、
そんな感じにしようかなと思います。
ああいいねいいね、
どんなアブオタがあるんでしょうか。ああでね、千葉県悪魔と2さん、
はい、
こんばんは、悪魔と2です、
こんばんは。
ヌルポ602回の放送で女体盛りの話題が出てましたので、
お
前に体験した話を、
マジで
これね今日呼びません、
あーあうわーこれすごい引きですねこれ、
すいませんアブオタになっちゃいましたかねって書いてありますけどね、
あ本当、
これ今日は読みません。4月30日、
あ削ってある、
4月30日、ご紹介します、
印刷すらされてない、
ご紹介します、
4月30日放送できないやつか、
アブオタ楽しみですね。続いて、愛知県はるかさんあたす、
あたす、
オラーご無沙汰してます、はるかです。
オーラ
駅前留学よりコスパのいい職場留学でポルトガル語スペイン語を使うことも多くなり、新人のブラジリアンから無事に日本国籍をもらうことができました。
何何何何どういうこと、
かっこブラジリアンだと思い込まれていたブラジリアンと仲が良くなったんでもっと楽に仕事をしようと密林でガラナを買って会社で分けたりもしたんやけど、キリンのガラナは味はガラナやけどパンチが弱いような気がします。道民おすすめで内地でも入手可能なメーカーってありますか。
ああアマゾンだとキリンガラナが売ってるんだ、
うん、やっぱりまあ北海道といえば小原、
小原、
小原、小原のコアップ
ガラナ、コアップ、コアップガラナ、
我々工場も見に行きましたけど、
工場ね、
外だけだけどね、
うん、外から
中であのコアップガラナが流れていくのを見ましたけど
見学とかではなかった、覗いた、本当に窓から覗いた
まあそれぐらいですかね、
うん、
まあ、セコマの 吸ってもしょうがないしな、
まあ、あセイコーマートのオリジナルブランドのガラナですか、
うん、であれ中身オーバーランじゃないですか違うかな
まあそんな気はしますけどね、うん、独自に工場で作ったりはしないでしょうから。
一応オーバラのコアップガラナーは、ネットで買うと普通の値段で買えますので、ネットで通販でも買えますが、別に大したことはないです普通の値段で買えます。1本110円ぐらいで 500ml。
これパンチが効いたのが良い、好きなんです
か、ね、なんかあったっけガラナのパンチ効いたやつって。あったっけ、
煮詰めて濃くして炭酸全部抜けるけど
美味しくないやつできちゃう
ダメだった、うん、
ガラナ情報あれば。新井庄司ガラナアンタルチカ、なんだろうこれ、強いやつかな。
お新井さん、
新井さんね、
新井庄司、
新井庄司、ガラナはさておき、
はい、
続いて、黒丸さん、千葉県あたす、
あたす、
ヌルポ放送局の肉好きな方に肉のお話です。
やった、肉のコーナーだ。
肉のコーナーです。皆さんはブランド和牛で作るビーフジャーキーを食べたことがありますか？
ない、
多分ないと思います。私は日本三大和牛に数えられる米沢牛のビーフジャーキーを食べたことがあります、
うん、
値段は 30g で1000円ぐらいだったかな、
うん、
なぜブランド和牛でビーフジャーキーを作れないかといえば、ビーフジャーキーは赤身で作るのが、赤身のお肉で作るのが基本だからです。ご存知のようにブランド和牛は美味しいサシ、脂肪があります。これではビーフジャーキーになりません。そしてブランド和牛の赤身で手間暇かけてビーフジャーキーを作っても単価が安いので利益が出ません。
お、
骨折り損のくたびれ儲けになるから基本的に大量生産されないそうです。赤身肉の切れ端がそれなりに余ったし捨てるのももったいないからジャーキーにでもするか、そんな肉屋さんを知らないと手に入れにくいと思います。では、山形名物のおやつカルパスを食べながらの投稿でした。
お
なるほどね。調べたら、
はい、
米沢牛のビーフジャーキー 30g だか 35g で1080円でした。
うん、高いんですよねきっと。
だって 100g で3000円でしょ。そんな肉ないよ。
100g で3000円。ああそっか、
うん、すごいでしょ。
100g
ステーキ肉って 100g で500円ぐらいでしょ。
ああ
輸入のやつだとね。
へえ。
あとこの話が骨折り損のくたびれ儲けっていうのを裏付けるように、
うん、
その俺が発見した通販サイトのその1080円のやつの商品のレビューが1個だけついてまして、
ほう、
油切っていてなんか袋の中にも油がいっぱいついてて美味しくなかったですみたいなのが書いてあってブランド和牛だからだよっていいやつだからだよって
高級、超高級の油なんだそれが。
そうそう、
は
あ、分かってない人がレビューしちゃうっていうこの悲しみ。なんかね、
おお高級品なんだ。おお、なるほどね。
35億100g で35億円のビーフジャーキ
ー。うわー高い
高い、
やばい。いやでも肉のコーナーありがとうございます。いいですね、こういうの、こういうのどんどんください。私今日ですね昼
お
ランチ肉食べてきました。
お
そこの5511ってローストビーフの美味しいお店があって、うんうんうん、夜飲み会には一回この前先月かな行ったんですけど、うんうんうん、昼のランチを今日初めて行って、ハンバーグ&ローストビーフ丼、
お
ね700円か800円ぐらい、
800円ぐらいかな
840何円みたいな。いやー美味しかったですね。でハンバーグとローストビーフ合わさってて、これこれで満足だったんですけど、単純にローストビーフ丼っていうのもあるんですよ。
あります。
俺そっちにしようかな次。
俺前食べました。
あ食べた。あ本当。
あれ半々がいいんじゃないですか。
あそうそっか、
うん、
ハンバーグ結構でかいんだよね。でかかった。
ロースト今あれですよ、うん、スキーヤーじゃなくてどこだっけ、
松の屋、
ま、松 松屋の屋でも松屋でもなくて、すき家かなんかがローストビーフ丼やってますよ。
あー、なんか見たよ。
びっくりした。えっつって
見た見た見た。
大人気。
あとね、吉野家がサブメニューで明太子、明太子出してます。
あ、そう。
で、朝食特別メニューみたいなのやってんじゃん、
うん、
なんか朝4時から、午前10時までみたいな、
うんうん、
それもなんか明太子定食みたいのがね今ありまして、
あらそう、
今度ちょっと食べに行こうと思ってますけど。
俺最近はね、大根おろしと納豆とキムチを混ぜて食べてます、う
ん、それは家でね。
どんどん肉から離れていくね、はい、これね。
本当だ。精進料理みたいになっていく。
あ何の話をしてるんでしょうか。
肉の話。
肉の話はねもうないんですね。
ない。これね、我々は肉食なので。
我々は賢いので
肉を食べます。喋る飯してろ。本当だね。いや最近なんかもうしっちゃかめっちゃかで忙しかったり具合悪かったりでさ、家でもうほとんどなんか自炊も何もしてなくてさ、
うん、
気づいたらコンビニ飯ばっかり食べててさ、まずいなと思ってさ、
あらあら。
でしかもなんかその愛媛から帰ってきた後1週間ぐらいずっと腹下してたから俺ね、
あら、
もう大変だった。でもね、痛みはないんだよ。
おう、
1週間痛みはないんだけどずっとね下してて、なんだこれってそんな悪いもん食ったかなと思って、なんか病気だったのかな。
食べ合わせとかありますけどね。
そうだよね、うん、病院に行くこともなく、
うん、あ、孤独のグルメ第6シーズン始まります。
4月
7日だったかな、
第6、
うん、
すごいね、続きますね、人気ですね。作者さんはね残念ながら亡くなってしまいましたけども。
そうなんですよ、
うん、
絵を描く方ね。
ああそうですね、うん、そうそうそう、原作の方はと別なんですかね、
うん、
原作と映画ね。
孤独のグルメ第35億シリーズン楽しみです。なんかパワープレイを先に流してしまったので、なんかダラダラやってるような感じになってますけど、
もう普段だったら終わる、そうそう終わろうかぐらいの時間ですよ。まあ DWAT も今日はね、うん、ゲストコーナーみたいな感じであったんで、
注文の多いランキングの方
に、ああやりましょう、
いきますかね、いきましょう、
いきましょう。
3位がスープカレーになるランキングを送ってもらいました。たくさん来てます、
うん
うん、まずは、コンマイさん、北海道アタス。
3
位がスープカレーになるランキング、単価だけ見るとそこそこのお値段ながらお値段以上の満足感を得られると思う食べ物ベスト3、
うん、
第3位スープカレー、
うん、
第2位お肉屋さん直営焼肉屋さんのランチ、
うん、
第1位海辺の田舎町のお寿司屋さんの海鮮丼。
おー、わかる、
ね、
いいですね、
わかる、
うん、
田舎だから安いってわけじゃないっていうところが、
うん、
ちゃんとしたもの出してくるっていうね、期待値が上がりますよね。
そういうところの刺身、まあ、海鮮丼、あとウニとかねめっちゃうまいんだよね。
シャコタンでね、ウニ丼スペシャルウニ丼だっつって、
はいはいはい、
たんまり乗ったやつ食うとね具合悪くなりますね、はい、これね。
なりますね、さすがにもう飽きたわって、
さすがにね、
もう3年分ぐらいウニ食ったわって、最後の
卵巣ばかりたくさん食べると具合は悪くなるもんです。
そう、でもね、たまにあれ、
ね、
ああいうの食べたい、
たまに食べたくなる。はあ、続いて、
はい、
ミスチャさん栃木県です。寒い時に食べたくなるものベスト3、第3位スープカレー、
うん、
第2位豚バラと白菜の鍋、第1位おでん。
あ、
春になったとはいえまだまだ寒い日もあります。風邪をひかないように温かい食べ物で体を温めたいですね。なるほど、
いいですね、
いいと思います、
うん、
やっぱね、温かくしないとダメだね。
そう、
うん、
暖かくして美味しいものを食ってればね、人間大体幸せですよ。
俺の体温35億。斉藤さんだぞ。所在地京都府ラッパ吹きは休日さんです。
あたす。
カレーハウススパイシーおすすめメニューランキング。
え？
第3位チキンスープカレー。
おう。
第2位チキンカツカレー。第1位バターチキンカレー。スパイシーは京阪神地域に店舗を持っているカレーチェーン店ですが、なんとメニューにスープカレーがあります。本場のスープカレーに比べると圧倒的にスープカレーではないのですが、それでも地元民がスープカレー欲を満たすには十分な味をしています。なるほどね。
おう、バターチキン。
ちょっとカレーハウススパイシーのことは知りませんでしたけど、あるんですね。スープカレー、
そこの前スパゲティ屋さんがなんか、うん、
はい、
カレー
モンスタースパイスのこと言ってます。
あ、そうそうそう、
はい、
あれはそっか、モンスタースパイスか。
はい、そうなんです。
違った、カレー屋さんになったよね、あそこのとこね。
1位から3位までチキンっていうのが気になりますけど、
ね、うん、チキン以外、チキン以外は、
チキン以外は続いて、
はい、
千葉県黒丸さん、あたす、
あたす。
人気があるのにレトルト食品を見たことがないランキング。第3位、はい、スープカレー。第2位焼き魚。第1位ラーメン。
ああ、そういうことね、
うん、
これのレトルト出てたらいいのになっていうい
うランキングですね、
うん。
スープカレーはですねレトルトあります、ありますが、イカ略
まあ物によりますね。
セブンプレミアムのレトルトでなんか魚系結構ありますよね。
あ、
うん、結構いけると思います。
うんうんうん、
ラーメンはねちょっとね難しいですよね。
うん、
レトルトっていうかなんていうか、
なんかラーメン徹夜とコラボみたいなのね、カップラーメンとかねありますけどね、まあ、たまに食べると美味しいですけどね。
まあ、レトルトの定義としては保存が効くっていうことですからね、
うん、
なかなかそういうふうには難しいでしょうね。
うんうん
うん、冷凍焼き魚あります。
おお、
ほう、
すごいね。今
大体なんとかなるね。
まあでも多分あれでしょ、なんかこのランキングのあれとしてはなんか うん、ここのスープカレーのレトルトあったらいいのにな、でも出てないんだなみたいな、そういうお話かなと思ったんだ。
焼き魚は
そっか本当だ、ちょっと違った趣旨が違った。
大戸屋とか言ってあ魚あんまり焼き魚食う機会ないんで、
うん、
食うとうまい。たまに焼き魚食うとうまい。
そう、大戸屋はねたまに行きたくなるんですよ。
高級和食料理店
そう
高級っつっても1000円ぐらいですけどね。
そう、
あとね、
お腹いっぱい
な。大戸屋の問題ってね、俺毎回指摘してるんですけど、うん、食べ終わると腹が減るっていうね。
え減る減る
ボリュームがね。
あ、俺ね大戸屋行くとサイドメニューとかをついなんか何お膳っていうか ランチセットプラス、
うん、
豆腐とオクラと納豆の混ざった小鉢とかを頼んじゃって、
うん、
食いすぎて腹いっぱいになってしまう。
なるかい。
なっちゃうなっちゃう。あとご飯おかわりとかしちゃう。
おかわり
おかわりしなかったっけ。ご飯大盛りとか。
大盛りはあります
か。うん、ご飯大盛りかな。そっか、最近なんかああいうお店、大戸屋とかさ、なんか
弥生軒とか
さ行ったらさ、ご飯大量に食べちゃうからさ食いすぎちゃうんだよね。まあいいんですけどね、
うん、
食いすぎるぐらいがいいんですけど。
続いて、
はい、
これクイズにしましょう。
やった。
あ、クイズになんないかも。
おっと
3位がスープカレーになるランキング。第3位、スープカレーを食べ終えそうな時にお皿を傾けて最後にスプーン一すくい、
うん、
第2位、マヨネーズを横置きで斜めに置いて最後まで出しやすく、
うん、
第1位、古いプレステを斜めにして起動。
うん、
これ入ってますね。
斜めにするものランキング。
はい、そうです。傾けたくなるものランキングでした。
ああ、なるほど。
古いプレステを斜めにして起動っていうのがいいなと思って。
すごいな。え、いいチャンピオンさんですか。
違います
よ。違う
何を起動しようとしたんですか。
違いました。あ、
黒丸さんです。
黒丸さん、
じゃあその噂のいいチャンピオンさん、
お
福岡県いいチャンピオン、
お
チャンピオンですから、食べてみたいカレーランキング、
え？えって言っちゃった。
第3位スープカレー、
うん、
第2位カバンちゃんの野菜カレー、
あ
第1位第6駆逐隊の甘いカレーこれで裸エプロンで稲妻ちゃんと雷ちゃんを両太ももに乗せて交互に食べさせてもらえれば完璧ですなあ、憲兵さん大丈夫ですよ、赤月ちゃんと響ちゃんにもやってもらいますからね
大丈夫ですよ の指摘ポイントが違う、
そこじゃねえよっていうね
裸エプロンで膝の上に乗せたら大変ですね、これやばいですね、すごいなこの発想力、
発想力
見習いたい、
見習いたい
見習ったらダメかまともそうでアウトだったうん、だからランキングのタイトルの時点でえって言っちゃったからさ、ね、まともだなと思って、
相変わらずっていうね、
うん、あとスープカレーは食べたことあるはずなんだけどなって思っちゃって、いやいやいや、
食べたことないらしいですよ、いいチャンピオンさんはスープカレー、
え、そうなの、
うん、
あ、そうなんだ、そっか、なんかイオシスのリスナーさんはみんななんかあのなんか勝手に
スープカレーの乳体盛り、
あー辛そう熱そうやばい、
どうなってんだこれ、
アヒージョの女体盛りとか熱くて無理ですね、
そうですねはい、以上でございます、
いやいいランキングでした、
スープカレーでした、
うん、よかったよかった、
じゃあ次回どうしましょうかね、
どうしようどうしよう、北朝鮮でもいいんだけど、
う
ーん北朝鮮、うん、
スープカレーは福岡にはないでしょうね、
ああそっか、
うん、だいたいなんか札幌からチェーン展開していくんですけど、あそこまでたどり着かないですね、せいぜい大阪ですね、
そっか、
うん、
大阪とか東京にいらした際はぜひどこか、
うん、関東は結構多いですけどね、
はい、うん、北朝鮮しか思い浮かばないな、
ミサイルとかなんかそういうのしか思い浮かばない、ね、
うん、お寿司とかにしますか、
ああいいですね、
うん、
じゃあお寿司ですね、
お寿司とか寿司とか、ちょうどバズり寿司も間もなく出ますし、
いいでしょ、
出ますしって
あ出た出た、
あ出た、
出ますし、
はい、出ますし、お寿司、
お寿司で、
はい、
お待ちしてます、
はい、
第3位飛翔体とかってどういうランキングになるんでしょう、
ね、あどの順位でもいいお題もやってほしい、
なるほ
なるほど、
自由にします、
あじゃあ3位じゃなくて2位とか1位でもいいようにしますか、うん、寿司
192位とかでもいいのかない
いけれども
じゃあ順位自由にしましょう、
じゃあ順位自由、
お寿司で、
はい、
お願いします、はいてないドットコムのトコフォームから送ってください、
はい、
多分明日ぐらいになるとみんなもう忘れてると思うので今送ってください、
はい、
Now 送ってくださいじゃあここだけさらっと夢を書いてじゃねえや、うん、読んで終わろうかな、
わかりました、
さらっとね、
うん、
千葉県白丸さん、
たす
微熱で起きた朝に変な夢を見ました、私は全身黒タイツのチャラそうなお兄さんたちの前にいます、なぜか私は音楽の話題を話しています、お兄さんたちはオーディオの環境が気になるようです、私の家はウーハーズンズンですと言いました、そして BOSE のスピーカーが7個あります、そのうち1個はバズーカー砲です、お兄さんたちはぜひ見せてくれと食いついてきました、しかし音を干渉したいとは言いません、そこで起こされたので目覚めました、体温は 37.4 度でした。
スピーカー 7個、
5.1 チャンネル、ん
5.1 だと
6個ですね、
あ6個なの、
だから1個バズーカ砲だったんでしょうね。
ああ本当にバズーカ砲だったんだ、うん、なんか通称バズーカ砲と呼ばれる坊主のすげえでかいスピーカーとかあんのかなと思っちゃった。
ないんじゃないですか。
ないよね
微熱、
微熱ですね。熱あるとさ本当悪夢見ますよね、
うん、
まあこれが悪夢かどうかさておき
こちらの夢、何点1チャンネルでしょうか。
37.1チャンネル。
微熱ですね
微熱です。
なんか悪夢っていう話もあったんでせっかくなんでもう一個読みましょうか。北海道小前さんあたす。
あたす。
夢です。私は何かの臓器の癌で死にました。しかし3日間の猶予を与えられます。とはいえ何もすることがなく、あてもなく電車に乗って知らない海辺の町で降りてブラブラしたり、目についた飲み屋さんに入って店主とお酒を酌み交わしながら臓器を摘出した後空洞になったままの体を押させて驚かせてみたりなどしているうちに3日が過ぎ、火葬場に向かう道を歩いているうちに目が覚めました。占いは信じない方ですが、自分が死ぬ夢は吉夢という言われているそうです。皆様は死後猶予を与えられたら何をされるでしょうか。
ひえー、それはなんかあれですかね、火葬場に向かってたからもうあれなんですね、なんか死んでるんですね、
うん、
状態として
死んだんでしょうね。
わあ、
死んだと飲みに行くっていうい
いと思います俺も死んだら飲みに行きたいな。
そうだね、飲むしかないな、うん、何もやることないもん、何もないよ
、まあ、あとせいぜいなんか自宅のハードディスクの中身を消すとかそういう、
それはね今からやっといた方がいいね
ほんまや
さっきの夢のコメントですけど、全身黒タイツのお兄さんが全身黒タイツのようにどうやってチャラさを表現していたのか気になるっていう確かに言われてみれば
ウェイ、語尾がウェイだったんじゃないですか。
そうなのかな
スピーカー見せてウェイ
ウェイ
あと多分あれじゃないですか、なんか眉毛とか、
あ
眉毛なんかほとんどもう
眉毛がウェイって
ウェイ
こちらの夢、死後何回でしょうか
何回、
何回、
じゃあ50回ぐらい、
50回はい終わり、寝てる間の夢を送ってください。お願いします。
お願いします。
終わり。 CM の後はエンディングです。
月に行くよりは安心かもね、お財布的にも。
あ、やらしいなこれちょっと失敗したな
不気味で楽しいヨシスハロウィンボーカルアレンジ CD が2年ぶりに帰ってきた。10月31日ハロウィンの夜、もうだいぶ過ぎてますね。ヒフークラブによるオカルトツアーの始まりスプーキーハロウィンツアー、ヨシスショップや同人ショップ即売会にてお求めください。イエーイ、サンシャイン池崎の
エンディングです。
Yes。
おちんちんランド開演。さて、
寿司三昧。
寿司三昧開演。何でしたっけ ?4 月8日、ミコさんとキムさんのなんかがあるらしいです。
ああ、そうだそうだ。なんかイベントやるんでしょう。
詳しくは、なんか、あれしてください。
はい。なんかしょっちゅうやってるから、もう、わかりません。
Twitter、うん、であれしてください。
博士のトークライブもいっぱいやってて、もうわかりません。うん、
博士なんでブログ見るとねまとまってるらしいですよ実は。
あ、やっぱりブログなんだ、
うん、
ブログと LINE アットがやっぱりちゃんとやってる
らしいです。お4月16日ヨーパー札幌制服会あります。4月17日博士のトークライブ藤村鈴鹿という女という会があるそうです。
はいはい、フジモンさんですかね。
そうですね、
はいはい。
4月24日は博士が札幌に来てイオシス熊牧場あります、
うん、
4月29日ニコニコ町会議内ベノンブックスライブボックス出張版あります。イオシス出演します、
うん、
4月30日 M3 あります。イオシスブース他いろいろで、こちらの何でしたっけ、
パリピ寿司、
パリピ
寿司違う、
もう
バズり寿司、
バズり寿司、
はい、
こちらであるとかなんかいろいろあるでしょ
う。いろいろ出ます、
いろいろ出ます、
めっちゃいろいろ出ますCD 以外もいろいろあります。あ、ヌルポ的にもね、
ネルポー MP3 詰め合わせ9が出ます、
出ます
出ます。でその夜、トークライブイベントがあります、うん、春のイオシスラジオ祭り2017、
うん、
阿佐ヶ谷ロフトであります、
あります。
前売り券が E プラスにて発売中です、
うん、
やったぜ、
イエス。
5月3日ハイパー電波フェスティバル2017、代官山ユニットたくさんの出演者とたくさんの来場者が来るんじゃないかと思っております、
う
ん、
はい、
一般チケットが E プラスで発売中です。買ってください、
ぜひ
ぜひ買ってください。
VIP チケットありがとうございました、完売しておりますので、あとは通常チケットになります。あ、 VIP チケット買っていただいた方に送る、郵送するいろいろはですね、多分ね4月の11日にもうね揃うので、
うん、
ちょっと思ったより早めにお送りできると思います。
ビップ、
はい、早め早めにやってます、はい、
で5月4日、みこさんがなんかご飯を作ってくれるそうです、
うん、
違うな
定期的にやってますよね、なんかね、ご飯食べるイベント
定期的にみんなねツイッターで不平不満を述べてますけど、
うん、
思いだなんだって、
俺一回も行ったことないんだけどね、一回行きたいんだけどね、
うん、
その日帰っちゃうんだよね札幌に俺ね。
そうですね、
毎回そんな感じだからね。
そうだね。5月7日白麗神社例大祭があります。あと
私行きます、例大祭。
そうですね
一回札幌に帰りその2日後にまた東京行きます。
はい、社長のほかいろんな、はい、いろんな人がいます。新婦もきっとあるでしょう。
あります。
あとはね、
先日が東方ダンスネーション、
はい、5月6日東方ダンスネーションボリューム1、
これ DWAT が
出ます、 DWAT が出ます。
はい、
はい、
フライヤーにはイオシスって書いてます
けど、書いてますね、モグラです。
はい、
あとは、5月の予定はその後のは省略しまして、4月のヌルポ川柳のテーマ花粉症でもうちょっとお待ちしてます、
うん、
送ってください。それから来週の注文のランキングのテーマはお寿司、
はい、
寿司、押し寿司、
うん、
何でも寿司なら何でも、
はい、
で順位はお任せします、
はい、
自由でお願いします。
シースとかになってもいいですよ、
何でもいいですよ。
シースを銀座で食べてほにゃらららみたいな、そんなんでもいいですよ、
うん、
ザギンでかいや、いいで、何でもないです、
何でもないです、うん、その他普通おった肉のコーナー、豆のコーナー、夢、
うん、
ヨシュラン、
あ、ヨシュランね。
あとアブオターも4月30日に向けて募集します。
はい、
まあまあ来てるんですけど、
うん、
何か危ないやつあれば送ってください、
うん、
お願いします。はーい、ヌルポの予定はこの間、ストック会をやる音してやんなかったんですが、
うん、
さほどの影響はなく、
うん、
今日が6日で13、20、24と4月はあります、
はい、
24が月曜ですね、
うん、
で27はお休みです、
うん、
5月4日もお休みです、
うん、
なので4月24日の次は5月11です、
うん、
すごい
すごい、
あれ？ロングバケーション、
バケーション、その時に
ストック会取ったやつを流します。
あ、5月5日
そうです。
なるほどなるほど、まあ流すというか、
流す、
入ってないドットコムに
配信ですね、
はいはい、
はい。
いやー、先週ね、俺具合悪かったり忙しかったりでね、ストックができなかったからね、これで5月5日にストック使っちゃうから、
うん、なくなっちゃう。
なくなる。
なくなっちゃうので、5月末の台湾に行く前をやるかやらないかって感じですね。まあまあまあ、大したことはないです。
はいはい。
ほわー。
ほわー。
いやー、しかし、忙しい、忙しいと言っていたのが、
はい、
ようやくちょっと、
うん、
落ち着きそうかな。
落ち着いたですよ。俺は今ね、かなり落ち着いてきたぞっていう。
ジンギスカン食べに行きましょう。ジンギスカン。
あ、行きたい行きたい。生
ラムジンギスカンを食べに行きましょう。
行きましょう行きましょう。
アイスランドのジンギスカン食べましょうよ。
アイスランド
の。アイスランドの。すごい、特定しちゃったけど。
あそこずっと前に行ったお店 ね。行きましょう。俺あの病気で儲かったから。
お、出た。
ジンギスカンぐらいな。
出たー。出たー。
もうこの前ね、道民共済からね、がっつり振り込まれたから、
わあ、
よっしゃって なったから、
わあ、
収支プラスになったから、
やった。
ひどい。あれの話と別でね、単純にそのかかった手術費用をとかをさっぴいても、残る分がまず保険でもらえて、でさらにそれと別に、あの例の高額当選は別にまたありますから。
ああ、儲かった儲かった
儲かった儲かった儲けましゅ
何
儲けましゅ。いや、なんか昔ね、そういうね、なんか漫画があってね、自分の臓器をね、どんどんどんどんね、売っ払ってね、儲けますって、たまにツイッターで流れてますけどね。
見たことないな。
なんだっけな、あれ、バカボンの中の一つのお話なのかな。
うん、
まあ、気にしないでください、
はい、北海道でアイスランドの美味しい羊肉食べたいな。終わりましょう、2017年4月7日配信第604回ヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。